主よ、お前の棘はどこにあるのか。お立ちいただいて、主の祈りをご一緒にいたしましょう。主よ、この右側にあります。主の祈り。天に臨しました。誰もの父よ、願うことは皆を崇めさせたまま、御国を来たらせたまま、御心の天になる。 そして私たちの主イエスがご自身に属するすべての聖なる者たちと共に来られるとき、あなた方の心を強め、私たちの父である神の御前で聖なる火の打ちどころのないものとしてくださるように。アーメン。以上です。お祈りをいたします。天の神様、主の御名を心から賛美いたします。すぐ一週間、あなたのお守りと導きの中で過ごすことができまして、ありがとうございました。週の初めにあなたが私たちを教会に招いてくださり、共に礼拝するときを与えてくださったことを感謝します。私たちが御子イエスキリストによって結ばれたものとして、心を合わせ、声を合わせてあなたを賛美できますように導いてください。神様、私たちの堅くなで傲慢な心をお許しください。繰り返しあなたに背き続ける心を持った私たちを憐れんでください。主イエスキリストのような柔和な心を私たちの中に与えてください。御子イエスキリストはあなたのもとからこの世界に使わされて、人として日々の生活を過ごされました。そして救いの御業を成し遂げられた後、天におられる父なる神様のもとに残られました。このような主イエスキリストの生涯、十字架の受難、復活の栄光、そして昇天を覚えて感謝をいたします。神様、どうか私たちの教会を変えてください。教会が主イエスキリストを礎として固く立ち、あなたの豊かな恵みと憐れみを明かしすることができますように、私たちの果たすべき務めを示し、必要な知恵と力を与えてください。新型コロナウイルス感染によっていろいろなところで影響を受け、不安の中にあります。どうぞ一日も早くこの状況が改善され、収束できますように、あなたが全てを整えてください。ただいまから本郷真理先生を通しまして、あなたの御言葉を聞きます。解き明かしをしてくださいます先生の上に豊かな精霊が注がれますように、また聞く私たちが信仰を持って聞き、信頼して正しく受け取ることができますように助けに導いてください。今朝思いを寄せつつも礼拝に集うことができない方々、また家庭で礼拝しています方々を覚えます。どうぞ一人一人を帰りに、一人一人に寄り添ってください。それぞれが捧げる祈りを聞き、必要を満たしてください。全国各地で捧げられています礼拝を祝してください。言い尽くしません。感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して捧げいたします。アーメン。賛美歌196番、 146ページ7は修法の右側に記されています。人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我とはその一人を我が主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により受け止め、乙女の影より生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架に仕掛けられ、死にて葬られ、よみに至り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまま、かしこより来たので、生けるのもと死ねるものとを探したのです。我は各聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。それください。説教、苦難と信
仰います。親愛なる島田教会の皆さん、主のお導きのもと、このようにして共に礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。ご一緒に主の御言葉を聞きましょう。テサロニケの信徒への手紙は、新約聖書の中でも初期に書かれた手紙と言われています。ここには最初の時代の教会がどのように歩んでいたか、彼らを導いたパウロの言葉によってよく知ることができます。今日の箇所、この3章の1節以下には、この手紙がどのような状況の中で書かれたかを知る手がかりが載っています。私たちだけがアテネに残ることにし、私たちの兄弟でキリストの福音のために働く神の協力者テモテをそちらに派遣しましたとあります。使徒パウロはテサロニケで伝道して教会が誕生したのですけれども、反対者たちによって起こされた騒動のために早々にテサロニケを立ち去らなければなりませんでした。その後彼らはギリシャを南下してアテネに行ったのですが、そこから若い伝道者であるテモテをテサロニケに派遣いたしました。この6節では、テモテがそちらから私たちのもとに今帰ってきてとあります。テサロニケに派遣されたテモテが今パウロのもとに帰ってきて、テサロニケの人々の様子を伝えたのです。このテモテの報告を受けて書かれたのがこの手紙です。テモテがパウロと合流したのがコリントであったと使徒言行録18章の5節にはありますので、この手紙はおそらくコリントで書かれたのだろうと言われています。パウロがテモテを派遣したのはこの手紙の2章のところで語られていました。早くにテサロニケから立ち去らなければならなかったことから、パウロは教会の人々のことを心配して何度も訪問の計画を立てたけれども、サタンに邪魔されて彼らを訪ねることができませんでした。そのような状況から自分の代わりにテモテを派遣したのです。テモテを派遣したのは、あなた方を励まして信仰を強め、このような苦難にあっていても誰一人動揺することのないようにするためでありました。テサロニケの人たちの信仰が動揺することをパウロは心配しているのです。5節には、そこで私ももはやじっとしていられなくなって誘惑する者があなた方を惑わし、私たちのロープが無駄になってしまうのではないかという心配からとあります。この誘惑する者という言葉は2章の18節でサタンに妨げられましたとある、このサタンを表していると思います。 サタンは人間を誘惑して神様から引き離そうといたします。テサロニケの人たちがこのサタンの誘惑のただ中にいることをパウロは思い、大変心配しているのです。サタンの誘惑というのは信仰者の信仰を揺さぶって神様から引き離そうとすることであります。そのことによって信仰に動揺が生じるのです。3節で、このような苦難に遭っていても誰一人動揺することのないようにするためですと言われています。苦難は信仰の動揺をもたらします。3節の後半では、私たちが苦難を受けるように定められていることはあなた方自身がよく知っていますとあります。苦難を受けるのは私たち、つまりパウロたちであります。4節も同じようです。あなた方のもとにいたとき、私たちがやがて苦難に遭うことを何度も予告しましたが、あなた方も知っているように事実その通りになりましたとあります。パウロたちが苦難に遭うことが予告されており、事実その通りになったというのです。パウロたちが苦難に遭うことがテサロニケの人たちの信仰を動揺させるというのです。信仰における苦しみが私たちを動揺させるということは確かにあります。信仰者として生きるのになぜこんな苦しみを背負わなければならないのかということがあります。神様を信じているのにどうしてこんな苦しみを負わなければならないのかと思うことがあります。それは自分自身についてもそうでしょうし、同じ信仰を持つ兄弟、あるいは信仰の先輩たちがそのような苦しみを負っているのを見るときにも感じることではないでしょうか。このテサロニケの教会は誕生したばかりのまだ間もない教会です。彼らに福音を伝えた伝道者パウロが苦難、迫害を受けていることは彼らにとっては他人事ではない重大事件であって、彼ら自身の信仰を動揺させずにいられないような大きな出来事でありました。パウロは自分が受けている迫害の苦しみがテサロニケの人々を動揺させ、彼らの信仰を失わせるようなことになるのを心配しています。そこでテモテを送って、自分たち伝道者が苦しみを受けることは神様によって定められていて予告されていることだと彼らに伝えようとしているのです。伝道者が苦しみを受けるということを何かとんでもないことが起きたと驚いて動揺しないでほしい。それはむしろ当然のことで、神様がそのように定めておられるのだとそう伝えるのです。そのテモテがパウロのところに帰ってきて、テサロニケの人たちについて嬉しい知らせを伝えてくれました。翌節で、ところでテモテがそちらから私たちのもとに今帰ってきて、あなた方の信仰と愛について嬉しい知らせを伝えてくれましたとあります。テサロニケの人々の信仰と愛がパウロたちの受けている苦難によっても動揺させられずにしっかりと維持されていることをパウロは知りました。それだけでなく、あなた方がいつも好意を持って私たちを覚えていてくれること、さらに私たちがあなた方にぜひ会いたいと望んでいるように、あなた方も私にしきりに会いたがっていることを知らせてくれましたと言います。パウロは会いたいと思っているのと同じようにテサロニケの人たちもパウロに会いたがっているということ、それだけでなく、パウロたちの伝道によって自分たちに福音を信じる信仰が伝えられ、教会が生まれたことを感謝のうちに覚えており、志半ばでテサロニケを去らなければならなかったパウロともう一度会いたいと願っていることを知りました。そして彼らが今苦難の中にあるパウロを心配して祈っているということも知らされたんです。そこでパウロは、それで兄弟たち、私たちはあらゆる困難と苦難に直面しながらもあなた方の信仰によって励まされましたと感謝を持って述べています。パウロは今さまざまな困難と苦難に直面しています。そのことがテ サウニケ教会の人々の信仰を動揺させはしないかと、教会の人々のことを心配しています。そのパウロであっても苦難や困難に直面して心が弱り、くじけそうになったことがあったのだろうと思います。それがテサロニケの人たちの信仰によって励まされたんです。テサロニケの人たちの信仰によって元気、力を与えられたんです。テサロニケ教会の人たちがパウロのことを思い、感謝し、会いたいと願っている。これはパウロ個人への愛とか好意からではありません。パウロが述べ伝えた福音の信仰に彼らが固くとどまって、動揺せずに信じ続け、主イエス・キリストと共に歩んでいるからです。この彼らの信仰こそが困難と苦難の中にいるパウロを力づけ、励まし、勇気づけるのであります。パウロはさらに8節で、あなた方が死にしっかりと結ばれているなら今私たちは生きていると言えるからですと述べています。ここは前の口語訳では、あなた方が主にあって固く立ってくれるならとなっていました。教会の人たちが主イエス・キリストにあって、主イエスに結ばれて動揺されることなく固く立つ、そのことによって伝道者パウロは生きることができる。励まされるとか近づけられるというのではなくて、まさに生かされるのです。伝道者が生きるか死ぬかはまさしく教会の人々の信仰にかかっています。このことは逆のことも言えます。教会の人々が主イエス・キリストに結ばれて固く立つことができるのは、その伝道者が語る御言葉によってであります。その意味で教会の人々が生きるか死ぬかは伝道者にかかっているとも言うことができましょう。パウロとテサロニケ教会の人々の間には、そのようなお互いがお互いを生かし、困難と苦難の中で信仰による励ましを与え合う、そういう関係がありました。そのことを心から感謝しながら書いたのがこの手紙です。この手紙に基本的に流れる喜びの知らせはそこから来ています。私たちは今の世で日々いろいろな苦しみ困難で、信仰を持っていたかといって何も苦しまないというようなことはないであるでしょう。2020年となって新しい年が始まり、間もなく世界規模でウイルスが蔓延し、多くの人々が苦しみ不安に怯える事態となると全く予想できませんでした。イースターが今までと同じように共に礼拝を捧げ祝うことも困難な状況になるなどとは夢も思わなかった。毎週教会に集まって礼拝を共に捧げることがこんなに大変なことになるとも思いませんでした。それだけではありません。この新型ウイルスの流行は人々の間を切り裂き、関係を悪化させ、思いもよらない風評を立てて傷つけることも起きるようになりました。不安と閉塞感から起きてくるこのような状況は誠に脅威と感じられます。しかし、まさしく本当にあれのとしか読めないようなこの世の現実の中で、私たちは主イエス・キリストが私たちの救い主としてこの世に来てくださったという恵みをすでに受けているのです。主イエス・キリストは私たちの全ての罪を背負って十字架にかかり死んでくださいました。そして復活なさって、私たちに罪の許しの恵みと新しい命の約束を与えてくださいました。その主イエスがもう一度来てくださり、私たちの救いを完成してくださって、私たちの新しい命の約束を実現してくださる時を私たちは皆祈りつつ待ち望んでいます。主イエスがこの世に来てくださり、再びまたおいでになる、この二つの時の間を歩むのが教会であり、私たちであります。私たちもパウロやテサロニケの人たちと同様に、いろんな苦しみや困難の中にあります。伝道者と別れざるを得ない時もあるでしょう。尊敬する伝道者が苦しみを受けなければならない時もあるでしょう。そういう生き 経験を経て教会の人々が信仰を動揺させてしまうこともあるし、伝道者自身が動揺することもあるかもしれません。私たちを神様から引き離そうとするサタンの誘惑する者の攻撃に私たちはさらされているのです。そんな中にある私たちは今こうしてパウロとテサロニケの教会の人たちがしっかりと信仰による励ましによって生かされている様子を見て取ることができます。このことを通して伝道者と教会の間においても、また教会における兄弟姉妹の間においても、お互いが信仰による励ましを与え合い、それによって生かされる交わりを築き上げていきたいと思うのです。そのためには主にあってしっかりと結び合わされること、主にあって固く立つことが必要です。悲しみと嘆きに満ちたこの世の歩みにおいて、私たちを本当に生かし励ますのは、人となってこの世に来てくださり、私たちのために十字架にかかって死んでくださる復活なさった主イエスがいつか再びいらっしゃり、神のご支配と救いを完成してくださるという信仰に固く立つことしかないんです。本日旧約の御言葉として共に聞いたエザヤ書の御言葉は、まさに今苦境に置かれている私たちを励ます御言葉と思います。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ、心をののく人々に、大しくあれ、恐れる波を、あなたたちの神、敵を打ち、悪に報いる神が来られる、神が来て、あなたたちを救われる。聖書は確かにそのように私たちに約束してくださいます。テサロニケ教会の人々の信仰による励ましを受けたパウロは、あらゆる困難と苦難に直面しながら、旧説で、私たちは神の御前であなた方のことで喜びにあふれています。この大きな喜びに対してどのような感謝を神に捧げたらよいでしょうかと言っています。迫害や圧迫や誘惑のただ中で、激しく責め立てられながらも、信仰に入ってまだ間もない若い教会、その信仰、愛、御言葉への尊敬と従順において優れ、信仰を持続することができたというのは、神様にどれほど感謝してもしきれない思いをパウロに与えていることでありましょう。初代の教会は多くの迫害と困難の中で伝えられた福音を受け入れて、信仰者を生み出し、新しく伝道していきました。彼らは誠の救い主を信じる喜びに生かされて歩んでいました。しかし現実には信仰を守り続けることは大変な労苦がありました。肉体的にも脅かされることがあったでしょうし、精神的にも動揺せざるを得ないことが数多くあったでしょう。手紙からは具体的にどのような苦難が襲いかかっていたのかは分かりません。しかし福音を信じることが社会的に認められるような状況ではなかった時代、それでもなお福音を信じることを喜びとして、さらに多くの者たちに福音を伝えることをたゆまずに行っていたこの初代教会の信仰の先達者たちが、どれほど苦闘しながら歩んでいたか改めて思わざるを得ません。信仰を持って生きるのは今の時も決してたやすいことではないでしょう。昨今の事情の中で毎週礼拝を捧げるために時間を整列するのは大変です。毎週礼拝に出席することに対して周りの人たち、特に家族の理解を得て教会に集うことが大変であることを多くの方々の話として私も聞いております。しかし神が私たちのために御子を十字架につけてまでして救おうとなさった、あの十字架の御救いの恵みを思うときに、私たちはどんな困難に出会おうとも祈りつつ主の御助けを求めて、困難を前にして打ちひしがれるのではなく、主の御手の助けをいただいて立ち上がることができるのではないでしょうか。パウロにとってテサロニケの兄弟たちが困難に取り囲まれ、困難に耐えて、彼らの神に対する信仰、兄弟に対する愛、御言葉への尊敬と従順を堅持し続けているということは、 まことに神様が私たち弱い者たちの中に行われる神のお働きを表すものです。これこそが神がその選びのために与えてくださった契約の約束に対して示してくださる神の真実であります。神がまことに真実な方であって民を救われるという約束を必ず果たしてくださいます。パウロはテサロニケの兄弟たちの信仰における忍耐のうちに神が罪人の中からそのためあがない彼らを守り導いて養い保うという恵みの事実を目の当たりに見たのです。この三章はテサロニケの人々に対する取りなしの祈りで終わっています。私たちの主イエスがご自身に属するすべての聖なる者たちの父である神の御前で聖なる火の打ち所のない者としてくださるようにアーメンという言葉で締めくくられています。パウロはキリスト再臨の時までに彼らが聖なる火の打ち所のない者として保たれるようにと祈り願います。そして再びパウロたちがテサロニケに行くことができるようにサタンがどのように妨害しようとも神様が必ずその道を開いてくださると確信してこの文を終えています。私たちも再び北板も主イエスを確かに仰ぎ求めつつ神様に従って歩んでまいりましょう。主は必ず私たちに力を与え励まし導いてくださいます。お祈りをいたします。主なる神様、主の御手の道を歩みつつも日々出会うさまざまな不安と恐れに脅かされる私たちを憐れみ、このように御言葉を持って励まし導いてくださることを感謝いたします。共に主の恵みに生かされる者として主の救いの約束を信じて祈り合い励まし合いつつこの時を歩むことができますように、聖霊の御助けを祈り願います。感謝と願いのお祈りと主イエスキリストによって御前にお捧げいたします。アーメン。
この大変な父なる神様、今朝も礼拝に参加いただきましたことを心から感謝申し上げます。昨今のいろんな問題、ダブルパンチ、トラップルパンチのような、そのような状況で私たちは何をどう対応していいか迷ってしまったり、諦めてしまったり、自暴自棄になってしまったりすることが多いかなと、そう思っております。このような時こそ神様を信じ、そして決して戦ったり腹立ったりすることなく、支え合い、平らかな安らかな、そういう時代、社会が来ることを心から信じております。神様、どうぞあなたの御胸に沿ったことをお示しください。ただいまさされたもの、神様のお仕事のために、本教会の運営のためにお達しにしてください。この祈りを尊き主イエスキリストの名を通して今にお捧げいたします。
章目29番、その後本部先生から指摘をしていただきます。 扉の開放で礼拝を守りますのでよろしくお願いします。説教を礼拝ウェブサイトから聞くことができます。アドレスはこのようになっています。以上です。これで礼拝を終わります。